さて今日のゲストトークの時間はユアス代表で管理栄養士の板西麻衣子さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回初登場ということでお越しいただいたんですけれども、はい、管理栄養士さんされているということで、はい、まあ、そのお話は後ほどお聞きしたいと思うんですが、実は板西さんは高平に今お住まいということで、はい、ご出身はどちらなんですか？
育ったのは兵庫県の宝塚市で育ったんですけれども、はい、その後いろいろ就職とかで奈良に住んでいたりと か,、はい、奈良とか大阪市内に住んでいたりとか、
大阪市内、
はい、で現在は高平
にお住まいと、はい、いつ高平に来られたんですか？
ま, あね、まだ1年経っておらず、うん、今年の2月に家族で引っ越してきたんですね。
そうなんですね。どういうきっかけで高平に来られたんですか？
そうですね、家族実家なんですけれども、はい、母がずっと畑とかをやりたいっていう思いを持ってて、はい、で移住先を何年か探してたんです、うん、でその中でやっぱり高平でのその地域の支援体制だったりとか、はい、で土地もすごく素敵ですし、でもう魅了されて、はい、もう高平に決めて。
そうなんですね。じゃあ何度か高平には来られたりとか？
はい、そうですね、引っ越しする前の年ぐらいから、里の山賀さんにお邪魔させていただいたりとか、はい、
佐藤さんね。
そうです、
はい、なるほど。じゃあその地域、まあ、そうどういうことをしてるかっていうのも分かるし、環境も分かるし、
はい、
当時その高平に行く前は大阪市内にお住まいだったんですか？
そうですね、大阪市内のすごく梅田の近くですね、二駅隣とかに住んでて。
じゃあもうガラッと環境が変わりますね、はい、うん、まず大きくこう変わった点っていうのは何かありますか？
そうですね、やっぱり、うん、開放感があると言いますか、
開放感、普段やっぱり、ね、高平の方が。
そうですね、都会だと、例えばびっくりしたんですけど、はい、宝塚に住んでて大阪市内と比べた時に、駐輪代とかも月額取られたりするんですよ、はい、マンションの駐輪場とか、はい、とかも結構びっくりして、やっぱり、ね、限られた面積をみんなで共有してるので、はい、すごくちょっと気を使うというか、で生活とかもなんていうのかな、見えてしまう部分が多いので、なかなかまあ家の中にいるか街に出るかどっちかみたいな生活だったんですけれども、
梅田にこう2駅だったらね、かなりこうね、まあ便利といえば便利かなっていう思いはするんですけど。
そうですね、
私なんかこうね、梅田、まずは最初吹田市に住んでたんですけど、はい、その後大阪市内の東三国というところで、
あ、はいはい、
まあ、そこそこ都会というか、
う、ね、
まあ、便利なところ で,、うんうん、で梅田とかでこう、ね、コンサートとかあると非常に行きやすいなというので便利さは感じてたんですけど、三田、はい、はまあ違うまた魅力が、ね、あって。
そうですね、まあ、
開放感が増す。
そうですね、うん、まあ、もちろんお仕事で都会の方に行かせていただくことはあるので、うん、もうそれで十分というか、私としては普段は自然の中で穏やかに
過ごせるので、
はい、過ごして都会に行くときは行くみたいな生活がすごく合ってるんだなと思いますね。
じゃあもう今もう快適に楽しんでると。
そうですね、三田に来て毎日ご機嫌で。
あ、いいですね。今朝の高平はどんな様子でした？さ、寒かったと思いますけど。
そうですね、だいぶ寒かったですけれども、まあ、今日はお天気が良かったので、フロントガラスは凍っておらず、
あ、よかったですね、
はい、今日も素敵な景色での中運転してきました。
あ、そうなんですね。雪とかね、積もる時もありますのでね、はい、そのあたりも対策もしながら、はい、高平ライフを楽しんでると、はい、じゃああれですか、やっぱり、まあ、畑とかお母さんがしたかった畑も今。
はい、そうですね、うん、畑付きのお家を購入することができたので、はい、まあ、ちょこっと家庭菜園ですけど、はい、母が今年やったのと、はい、あと家族でちょっと田んぼに挑戦しようということで、
田んぼ、はい、米作りに。
そうなんですよ、今年は無農薬無肥料でお米を作って、うん、まあ、私もちょこちょこ行けたり行けなかったりだったんですけれども、はい、180キロぐらい、
すごい、
150だったかな、
はい、すごいですね、取れましたね、はい、そこそこ、
はい、へー、そうなんですよ。
そうなんですね。じゃあみんなで植えて、で、まあ、水の管理とかね、夏場あったと思いますけど。
そうですね、それも高平 の, NPO 法人さんで、補助の学校さんっていう NPO 法人さんがいらっしゃるんですけれども、そこ の団体に支援してもらいながら、はい、教えてもらいながら、みんなで一緒にして、
あ、そういう仕組みがあるんですね。
そうなんですよ、ここは その板西家の田んぼのエリアみたいな感じで、はい、あの与えていただけるので、あのすごくいい環境が高平には整ってるなと思いますね。
もう新米食べました？
食べました。
どんな味がしました？
いやもう美味しいですよ、やっぱり。
ですよね、
はい、
ですよね、
幸せです。
いいですね、ご飯炊くのはあれですか、なんかこうこだわりとかあるんですか？
そうですね、実は我が家炊飯器がなくてですね、
はい、
はい、あ、まあ、その時によって、はい、まあ、玄米だったりとか、はい、あといろいろ雑穀とかを混ぜたりとかするんですけど、まあ、それに合わせてお鍋の種類を変えて、はい、土鍋だったり、はい、ステンレスのお鍋だったりいろいろ。
そうなんですね、はい、私もあの土鍋でご飯は炊くんですけど。
あ、そうなんですか、
土鍋でも一番大きいサイズので大量に炊くので、はい、それあとは冷凍していくんですけどね。
便利ですよね、
便利なんですよ。そうですか、まあ、そんな食へのこう、ね、スポット当てて、板西さんは管理栄養士さんということなんですけども、はい、管理栄養士になったきっかけというのはどういったところだったんですか？
はい、きっかけはですね、はい、私はどちらかというとその志高く管理栄養士として働きたいと思って栄養学部に進んだわけではなかったんですね、実は、
はい
はい、あの私自身が幼少期からかなりひどいアトピーとかアレルギーを持ってまして、はい、でやっぱり病院に行っても、うん、あのステロイドだったりとか抗アレルギー剤をもらっても、はい、やめたらまたぶり返してっていうような生活が続いてたので、そんな中やっぱり食事とか生活習慣によって改善していくことが一番大事なんじゃないかって、はい、まあ、母もいろいろ勉強してくれて、はい、でそういう思いから自分の体のことを知りたいなっていう気持ちで管理栄養士になったんですね。
あ、そうなんですね、うん、じゃあそこから勉強して、
はい、
どのような勉強が必要ですか、管理栄養士になるには。
そうですね、まあ、管理栄養士国家資格に当たるんですけれども、ね、大学だと4年生の大学に行くとすぐに、うん、はい、あの国家試験を受けれるんですけれども、はい、栄養士さんを養成する、うん、短期大学でも卒業してから3年間あの実務経験を減ると国家資格 の、あの受験資格が得られるっていうような仕組みなんですね、はい、勉強する内容としては結構専門的な内容が多くって、はい、解剖生理学だったりとか、はい、あとはまあ基礎栄養学で、まあ、どういう栄養素が体の中に吸収されて、どういうものに変わって利用されているのかだったりとか、まあ、でも楽しかったですね、授業は。
そうなんですね、はい、なんかこう印象に残っている授業とかありますか？
そうですね、やっぱりちょっとかわいそうではあるんですけれども、うん、はい、やっぱラットに、はい、あの配合が違う栄養素の配合が違う餌を、はい、食べさせて飼育するんですね、しばらくの間、はい、それのちょっと解剖をしたりとか血液検査を見て、はい、あの栄養素のどういうバランスで食事をとるかによって、どれだけ体への影響が変わってくるかっていうような、
ね、食べ物でね、はい、食べたものでこう私たちはね、
はい、
こう動いてますもん、生きてますもんね。
そうですね、そういったことをこう体感できるような実験の授業だったので、はい、まあ、学びは深かったかなと。
そうですか、はい、思います。それはあの大学で学んで、は
い、そうですね、大学の方で。
そう、じゃあもうみっちりそこで勉強してという感じですか？
はい、ただ、大学を卒業して、はい、まあ、管理栄養士無事合格して、はい、で就職をしたんですけれども、うんうん、就職先が小学校で。
小学校、
はい、
あ、なるほど。
栄養士として働いてたんですね、
はい、
でそんな中でやっぱりもう少し勉強したいなっていう思いが出てきまして、で退職を決意して。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ学校で、まあ、これは栄養教諭っていうんですか？
はい、あ、そうですね、あの教員免許も同時に大学の方で取得させていただいたの で、ね、栄養教諭として奈良県の方で、
は
い、
あ
の、
あ、奈良県でまずは勤務、は
い、勤務してたんですけれども、
だ子どもたちにその栄養についてとか食べ物とかっていうのを教えてたということですか？
そうですね、子どもたちにも食育するし、はい、あの年に1回ぐらい保護者の方も交えて皆さんであの調理実習をしたりとか、あとはまあ日常的な業務としては学校給食の運営だったので、はい、あ、
給食のね、
はい、献立とか、
好きな時間でしたね、
はい、献立立てたり、あの業者さんとやり取りをして、
あ、そういうのされるんですね。
そうですね、
なんかこう1ヶ月の献立ってなんか決まりとかあるんですか？必ずこれ入れないといけないとか。
あ、いや、基本的には栄養素を満たせてるかどうかが、あの、まあ、ベースとしてあって、はい、あと、まあ、私が気をつけてたのは、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、はい、できるだけその偏らないように和食中心でありつつも、はい、いろいろまあ中華を入れるだったりとか、
バランスをね、
まあ、そうですね、まあ、いろんな 国の食文化も取り入れつつ、まあ、子供も飽きないような、
なるほど、
まあ、旬の食材を使えるような献立っていうのを、まあ、意識はしていましたね。
たまにシンプルな時があったりとかね、食感、はい、の時思いましたけど、あれは何か理由があるんでしょうね。
そうですね、それも、まあ、ちょっと現実的なお話なんですけど、はいはい、その予算がありますので、はい、予算だったりとか
やっぱり
そうなんですよ
、ね、なんでこんだけシンプルな献立になってるんだろう今日みたいなね、
あと結構
時々思ったり、
あの学校行事で忙しい日とかだったら、もう先生たちすぐに片付けれるようにとか、そういうちょっと配慮した献立の時もあります。
そういう事情もねありますよね、はい、そりゃそうですよね
本当ね、大人の事情なんですけれども、
そうですね、毎日がっつり行くとね、はい、大変ですもんね。そっか、じゃあそういう、まあ、ところもバランス見ながら献立を考える、1週間で見たらもうしっかり栄養は取れてるなと、はい、大事な栄養素って子どもの時期ね、大事な栄養素っていうのはどういったものが必要ですか。
そうですね、まあ、やはりあらゆるものをまんべんなくというか、はい、全体をバランスよく摂取することが大事なんですけれども、はい、うん、やっぱり特に成長に必要なこうタンパク質だったりとか、うん、
タンパク質、
はい、それを利用するための、まあ、ビタミンとかミネラルとか、
ビタミンもね、ミネラル、はいはい、
ちょっとあんまり目に見えない栄養素なので、ビタミンとか、ね、ミネラルとかって、はい、その微量栄養素って言われるすごいごくわずかな量なんですけれども、しっかり意味があるような栄養素をやっぱり意識して取ることが大切かな。
食材としてはどういったものに含まれてるんですか。
そうですね、まあ、やっぱりイメージ通り、うん、ビタミンだとお野菜とか、うん、あの果物とか多いんですけれども、はい、ミネラルだと海藻とか、
海藻、
あとあの、うん、丸ごと食べれる小魚とか、
あ、小魚ね、はい、煮干しとかね、
そうですね、やっぱりそれが鉄分だったりあのカルシウムだったり、うん、
あ、鉄分カルシウムが含まれたね、はい、煮干しはおやつ代わりにこうね、
はい、
昭和育ちですから、うん、
あ、今でも食べたりしますか。
今は食べないですね今は食べないですね。なんででしょうね、子供の時はね、ああいう味が好きだったんでしょうね、きっとね、はい、じゃあ子供の時はそういったバランスよく、まあ、あのミネラルとか鉄分とか、
はい、
タンパク質はもうお肉とかですか。
そうですね、まあ、それもあのいろんな種類から取られるといいかなと思ってて、はい、お肉に偏ることはなく、お魚だったり、
魚も、ね、
大豆製品、
あ、大豆、
はい、あと卵とか、
卵ね、
はい、
あ、ちょっと値上がりとかするみたいな話でね
そうですよね、
気になりますけどね、そのあたりのね、
はい、今ね食材費も高騰してて、
じゃあそれは家計のバランスをまた見ながら、ね、皆さん工夫しながらですよね、
はい、
子供の時は食べ盛りなのでね、とりあえずご飯をいっぱい食べてなんかお腹満たしちゃったような気がするんですけど、はい、ご飯いっぱい食べれるのも大丈夫なんですかね。
あ、はい、子供はねあんまりね、気にしなくてもいいと思います、まあ、ご飯だけっていうのもそれはそれで
偏ってしまいますからね、
ですけれども、やっぱなんか今炭水化物がすごくちょっと敵視されてるというか、あのダイエットとかで、
そうですね、
はい、糖質制限とかで流行ってるんですけれども、まあ、本来日本人としては、はい、あの穀類を食べてきた、まあ、主にお米とかですね、はい、食べてきた民族なので、あのしっかり処理する能力を持っているので、
なるほど、
はい、子供はねあんまり気にしなくていいと思います。
もうしっかり食べて、
うん、ご飯食べてもらったら、
そうですねご飯大好きですからね、なるほど、まあ、そういったところをこう皆さんに教えながらお仕事をされてたけども、はい、もっと勉強したいということで、まあ、一年発起で、はい、まあ、退職されて、
そうですね、
はい、どういった勉強をその後はしていったんですか。
ね、その時にやっぱり感じたきっかけとしては、はい、学校現場で子供の様子を見てて、まあ、保護者の方がね、はい、両親とも共働きで、夜兄弟だけで
ご飯食べると
、そうなんですよ、レトルトを食べたっていう話とか、まあ、それもね珍しくはないと思うんですけど、あとその様子を見てると、あまりこうじっと座って集中して話を聞くことができない子がやはりちょっと多かったんですね、
はい、
そういうのをあの見たときに、あの食事絶対関係あると思ったんですけれども、栄養学部で習った栄養学では、はい、なかなかそこが解決できなかったので、なので、そういうことがきっかけで、分子栄養学とかって聞いたことございますか。
初めて聞きました、はい、分子栄養学。
そうですね、はい、もっとその細かいところまで、こう体の中に取り込まれて、どういう代謝とかどういう細胞の働きがあって、どういう代謝の後体にどういった影響を与えるかみたいな、少しもちょっと細かいところまで、考えるようなものだったりとか、はい、あとは伝統的な医療、
はい、
伝
統的な医療、
はい、いわゆる東洋医学って言われるものですかね、の中の中医学、中国医学をちょっと学ばせていただいたりとか、 とはその結構日本ではまだまだ知られていないんですけれども、統合医療っていう
統合医療、
はい、考え方がありまして、はい、さっきも出てきたその伝統的な医療と最新の治療っていうのを、いいとこ取りをしようっていうような、
なるほど、はい、それぞれのいいところ、
そうなんですよ、はい、それぞれ結構学んでみると、得意不得意があるんですね。
あ、そうなんですね。
ただ今の日本だと、結構その西洋医学にもうほとんど振っているので、まあ、そこをあの外科治療とかでは治らないようなことを日々の食事とか生活習慣とか伝統医療からヒントを得て改善
していこう
と、はい、そうですね。
漢方とかそういうのですか？
そうですね、漢方も伝統医療に含まれますね。
そうなんですね。とりあえずなんか調子悪いのはカッコンと飲んでっていう感じでね、はい、あの風邪予防というかしてますけど、はい、まあ、そういったところもあるんでしょうかね。じゃあよりこう学びを深めていって、はい、今度それを生かして今はこうお仕事をされてるということですね。その知識を生かしてですね、はいはい、じゃあそういったお話また後半にお聞きしたいなと思います、はい、ここで一曲お送りしたいと思います。さて今日のゲストトークの時間はイワス代表で管理栄養士の板西舞子さんを迎えしております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、管理栄養士さんになって、まあ、いろんな仕事、まあ、学校の先生も経てですね、で今はまあフリーという形でお仕事をされているということですね、はい。まあ、あのどういったお仕事内容をされているんですか今は？
はい、現在はですね、はい、あのセミナーをメインでさせていただいているんですけれども、はい、まあ、特に企業様ですね、
はい、あの企業にですか、
はい、の健康経営っていう言葉を聞いたことがあります。
健康経営、はい、どういったものですか、はい、それは。
あの経営戦略の一環として注目されているものなんですけれども、はい、あの社員を健康にして、はい、その生産性を上げて業績を向上させようというような、はい、まあ、簡単に言うとそういったもので、まあ、経産省とかも推奨しているような取り組みになるんですね。
そうなんですね。
で、まあ、そういったニーズが高まっておりますので、そういった企業さんに入って、あの連続でセミナーをさせていただいたりとか、あとはその相談窓口としてすごく、産業医の先生もいらっしゃる会社もあるんですけれども、そうですね、産業医の先生となると少し遠い存在な場合が多いので、まあ、セミナーでも出てきてる栄養士さんにちょっと話しやすいことを話してもらうみたいな形で、あの健康診断の結果を見て、はい、あのアドバイスをさせていただいたりとか、もう本当個人的な悩みもお話ししてくださったりとか、はい、ちょっと相談窓口みたいな。
なるほど、はい、まあ、その職に関する相談がまあメインと。
そうですね。
どういった相談が多いですか、こう食べ物に関するものでは。
ああ、そうですね。でもやっぱり男性だとその年を追うごとにやっぱ代謝が落ちてくるので、はい、お腹周りが気になりますとか。
はい、はい、確かに、
はい、あとは、まあ、やっぱり最近多いのがこうストレスで辛くなってる方っていうのも、実は食からもアプローチができるので、
うん、それはストレスをちょっとあの解消できるということですか。
はい、そうですね。
あ、食べて解消するじゃなくて。
そうです、そうです。脳の機能的な関わりが、はい、まあ、食とも深くあって、はい、でまあ、神経伝達の話とかちょっと専門的なことになるんですけれども、まあ、そこの調子を整えてあげることによって、あの感情のコントロールがしやすくなったりとかするんですね。あ、
そうなんですね、はい、それは食べ物でそういった影響が、
はい、
逆にこう偏ってると、まあ、そういったあのところがちょっと感情が激しくなったりとか。
そうです、おっしゃる通り。
あ、そうなんですね。
やっぱり食べるものによってはイライラしやすい状態だったり、あんまり気力が湧いてこなかったりとかっていうのもありますし、あとはやっぱりこう睡眠とか生活習慣も関わってくるんですけれども、
影響がね。最近ちょっと油物を食べるともたれるなっていうのがありますけど、はい、これもやっぱり年齢的なものなんですかね。
そうですね、まあ、年齢とともにその代謝が落ちてくるっていうところで消化しにくかったりもするんですけれども、はい、それも同じ揚げ物でも、はい、あのどういう油を用いてどういう調理をされたものか、
なるほど、
よってもやっぱ変わってくるんですよ。
そうなんですね、
はい、で、まあ、ちょっとそういうところまで深く掘り下げた栄養学をまあ活用しながら、やめましょうじゃなくて、じゃあこういうのに変えてみませんかっていうような提案をさせていただくことが多いですかね。
じゃあフライ物好きだけどやめるんじゃなくて、うん、はい、使う種類をちょっと変えると、はい、まあ、何か改善されるかもしれないと、
うん、そうですね、本当に選ぶもので、あの日々のパフォーマンスだったりとか、まあね、その先に例えば病気とかなるリスクがあったとしたら、もう人生自体が変わってくると思うので。
そうですね、食べ物でね、はい、体を作られますからね、うん、よくなんかこうあの大事な試合の前とかは、はい、こう明日勝つぞっていうのでとんかつ食べるっていう、はい、あれは栄養学的にはどうなんですか？
あれはそうですね、あの若くてすごくその 練習とかでエネルギーを使ってる方だったら、はい、全然それぐらいのカロリー取っていただいて大丈夫だと思うんですけれども、はいはい、なかなかそれをちょっと年齢が高くなってきた方とかがすると、はい、あの内臓が疲れてしまう可能性があるので、
ね、そっか、じゃあ私なんかがとんかつ食べて明日頑張るぞって言ってもなんかちょっと胃がもたれてるなっていう状態になっちゃうんですかね。
あ、まあ、辛くなければね。でも気持ちも大事なんでカツ丼食べることで気持ちが向上するのであれば、ね、それはそれでいい効果はあると思うので、ね、
じゃあ食べ物と、まあ、そういった、まあ、精神的なものをこう結構つながりがあって、
はい、
あのまあ、無意識というかあまりこう気にせずにね、うん、あの食べたりね、まあ、特にこの時期はちょっとこう暴飲暴食のシーズンになっているので、はい、ついつい食べ過ぎたりね、はい、飲み過ぎたりしますけれども、ちょっと意識してもらえればということですね。
そうですね、
なるほどね。この時期何か旬の食べ物とかあるんですか？12月寒い冬っていうのは、
はい、もうこれからはやっぱり冬野菜をぜひ
冬野菜を
食べていただきたいんですけれども、はい、特にサンタなんかは寒さがね、はい、結構厳しくなりますので、ね、ただあの寒さが深くなればなるほど冬野菜って甘くなるじゃないですか、はい、あれってなんでか知ってますか？
なんででしょう、甘くなる寒くなると
そうなんですよ。あれあの私も知った時にすごく感動して、はい、あのスポーツドリンクとか凍らしたことございます、はい、経験で。
スポーツドリンク凍らした、なんとなくありますね。
あります。
あります、あります。なんか薄い。
あ、そうです。最初濃くて。
最初濃かった。
最後薄いじゃないですか。
薄いですね。
その現象ちょっと思い出していただくと分かりやすいんですけれども、あの、純度の濃い水の方が溶けにくくって、はい、まあ、逆に言ったら凍りやすい。で、純度が高い、糖分とかが多いような水っていうのは凍りにくいんですね。
あ、なるほど。
つまり、はい、冬野菜が甘くなるのって、自分の糖度を上げることによって凍りにくくしてて、
はい、野菜自身が
そうなんですよ、身を守ってるんですよね、環境に適応するために、はい、まあ、そういう理由で甘みが増すんですけれども、かそういうことを知って冬野菜を食べるとなんかすごく愛おしくなるというか美味しいし栄養価も高いし、
凍らないぞって頑張ってるんですけど、いただきますってこっちはね。
そうなんですけどね。
そういう理由で甘くなる、
はい、
特にこう甘みが増す野菜とかあります？
やっぱり大根とか。
大根ね、
はい、白菜とか。
白菜
やっぱそのあたり。
あ、いいですね、
ぜひ食べていただきたい。
おすすめの調理法とかありますか、冬野菜を？
そうですね、やっぱり、まあ、冬なんで白菜だともうお鍋を結構することが私は多いんです。いろんな栄養素を、ね、取れるのでいろんな具を入れて、で大根とかだと本当シンプルにちょっと煮物にしてもらったりとか、大根おろしも消化を助けるような成分をたくさん持っているので、はい、
大根おろしで、
はいはい、大根の上の方が甘みが強いんですね、はい、なので上の方は大根おろしで生で食べてもあんまり辛くないので、生で食べてもらう、下の方、あの先の細くなっている方ですね、はちょっと辛みが強かったりするので、そっちは煮物にしてもらうとか、その部位で分けても
なるほど、そうなんですね。
使いやすいかなと。
大根の下の方は煮るとあの辛みは取れるんですか？
そうですね、加熱すると、はい、
時々強烈な辛いこのね大根の下ありますけどね。
そうですよね、
もう痺れるような、
はい、
我々で好きですけど、
うんうんうん、なので苦手な方はできるだけこう上の、
方、ね、
はい、青い方が実は甘いっていうのがあるので、
じゃあそういった使い分けもできると、
はい、
じゃあ、あのサンマにこの大根おろしっていうのは、はい、なんかいい組み合わせなんですかね。
そうなんですよ、本当に和食文化って理にかなってて、でサンマもお魚で、まあ、タンパクとかあと脂質もちょっと多いものになるので、ね、消化を助けるために大根おろしがついてるんですね。でも
よく考えられてますね。それ分かってやってたんですかね。
なんとなく、だからそれがあの伝統医療のすごいところで、やっぱそういう食文化とかを紐解いていくと、現代の科学で証明できるようなことがたくさんあって、でも多分昔の人はそれを経験で、
経験でね、
分かってたのかなとか。
こうしたらなんか美味しいよ、調子がいいよというのがどんどんどんどん積み重なって、
はい、
で今から見るとそれはそういう理由があったっていうのが、
そうですね、しっかり振り返ってみるとエビデンスが取れるなっていうことがたくさん、
エビデンス、
はい、ありますので、
そうですか。いや、まあ、本当にこう食べ物って大事ですからね、
はい、
そのあたりをこう注目してですね、まあ、企業の皆さんにも、はい、まあ、パフォーマンス上げるために、いろいろアドバイスをしていると。
そうですね、それもあの実はその子供に食育してた時から、 つながってないように見えるんですけれども、その子どもの生活を見たときに、やっぱり親が元気に、お母さんお父さんが元気になってくれないと、子どもたちの食生活って変わらないので、なのでまずは消費者教育、消費者層の意識を変えたりとか、ちょっとでもお役に立てるような情報をお伝えできたらいいなっていう思いから企業に参入したっていうような流れがございます。
そうですか。まあ、いろいろこう、ね、気をつけないといけないも、あると思いますけれどもね。特になんかこう食べ物を選ぶときにここをポイントで押さえておいた方がいいよとかあります？ここ気をつけた方がいいよとか、
そうですね、やっぱりまずは、同じ野菜でも栄養価が高いので、旬のもの、
旬のもの、
まずは旬のものを選ぶっていうことと、できるだけやっぱり食材自身を買って、まあ、お肉とかも切り身を買って、お家で調理するっていうことが望ましいんですけれども、やっぱりなかなか忙しい方もいらっしゃいますので、なのでお弁当だったり、加工食品を選ぶときは裏の食品表示を、
裏の食品表示ね、
見てもらって、まあ、いろいろ気をつけるポイントはあるんですけれども、まずはスラッシュを探してほしいんですね。
スラッシュ、
スラッシュ、
それはどうしてですか？
スラッシュの後に書かれているものが食品添加物になるんですね。
スラッシュというのは斜めの線ですよね。
そうです、斜めの線です、で原材料名のところにいろいろ何が入ってるか、あるじゃないですか、その中のスラッシュから後が食品添加物なので、そこができるだけ少ないものとか、
少ないのをね、
できるだけ入ってないものを選んだりとかですかね。できるだけこうその素材のままの姿に近いような加工食品を選んでもらうとか。
そうなんですね。そのスラッシュの後いっぱい書いてあると、ちょっとやっぱり気に、ね、カタカナとかね、
ね、
漢字とカタカナの組み合わせが あったりとかね、しますので、それが少ない方がやっぱり、
少ない方が
いいということですね。
いいですね。まあ、あと分かりやすい指標としては、家のキッチンにあるかどうかを思い浮かべてもらったら。
家のキッチンにあるかどうか、
例えば、なんでしょうね、甘味料、
甘味料
とかって家に置いてないですよね、基本的には。人口
うちはないな、ないですね
とか、なんかそういうカタカナでよくわからないなっていうものは、家の中にあるかを思い浮かべてもらって、なければちょっとできるだけ避けてもらう。
同じものでもそういった表示が少ない方を選ぶのを心がけたらいいかなと。でもあんまりこう気にしすぎても、まあ、そこまで気にし、たまに、それともやっぱり常に。
でもやっぱり常に、意識し続けて完全に除去するっていうのは、もう今の社会状況では不可能。そうなので、で、やっぱりね、忙しさもありますし、無理やりそれをそのしようと思っても辛くなって、逆にねストレス溜まるので、そこは本当バランスでどこまでできるかだし、だからもう月に1回でも手作りの食事が増えるだけでもいいんですよ。できる範囲でやる、私自身も、普段はそうやってすごく気をつけてますけれども、外でやっぱり会食するときとかはもう楽しんで気にせずに食べたいものを食べるように、してたりとか。
そっか、そこまで気にするともうね、食べることが辛くなってきますもんね。
そうですね、本当辛くない範囲で、まあ、ちょっとの知識があれば、変わることなので、なんかそういう、まあ、ハードルを下げてお伝えできたらいいなとは思って。
なるほどね、ちょっと意識するだけで選ぶものが変わってきますもんね。
はい、そうですね。
じゃあそのあたりを気をつけてもらえれば、ということですね。そういったこともですね、これからちょっとまたお聞きできればなと思います。まあ、最後に今日なんかこうリスナーさんに伝えたいこととかあります？
伝えたいこと、そうですね、サンドの方々ですもんね、聞いてくださってる方。
そうですね、
ぜひ高平にも遊びに来ていただきたいです。3月からですね、その無農薬無肥料でちょっと野菜作りとかに挑戦してみようっていう講習会を母が主催で、
そうなんですね、お母さん頑張ってますね。
私も参加しますの です、なんかその中でも、栄養素の話とかもできたらいいなと思ってるので、まあ、興味ある方は全然、気軽に遊びに
来てもらえればと、
はい、
ね、高平本当にいろんな方活動も、ね、活発で、里山もこう、ね、ありますし、じゃあ身近なところですから、遊びに来てもらえればということで、また近くなったらそのインフォメーションもお聞きしたいなと思います、ということで今回、初めて登場していただきましたけれども、またいろんなお話お聞きできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のゲストはユアス代表で管理栄養士の板西麻衣子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。